日夜10時半1月後半番組スタートします。日々の恥は鍵捨て。こんばんは、愛知スタジオの谷川静香です。この前の時間は神奈川スタジオのえみちゃん、番組お疲れ様、今年もリレーしていこうね。さて2026年が始まっております。1月の21日水曜日放送、そして再放送をお聞きの方は今1月28日水曜日でございますね。お正月気分もすっかり抜けていると思うので、いつもの恒例の、いつものと言いますか、恒例のことはもう申し上げませんが、この前の、この前、前回放送ですね、1月7日と14日に放送したものは、新春第1号という回だったんですけども、4回目にして初めて新春ラジオ始め会を友達とお送りしました。大学の同級生、アキラと、音楽を交えてほぼ思い出語りというような、本当に今年も誰得番組、特にリスナー様に向けて有益な情報を発信しているわけでもなく、私が好きな人を呼びイチャイチャしたり思い出語りをするような、そんな素敵な番組なのに、聞いてくださっている皆様本当にありがとうございます。今年もこんな感じだと思うんですが、よろしくお願いいたします。そしてですね、1月後半、相変わらず私は何か節目になるような話をするのでもなく、なぜかメインのテーマは失恋でございます。私の失恋についてちょっと語る、これもですね、実は伏線回収の伏線という形になりまして、今回はあるテーマというか、失恋について伏線を投げるという30分になっております。詳しくは短いブレイクの後にお話ししていきます。この番組は研修企画や各種コンサルタントの株式会社リリーフパートナーの提供で、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオから今年もお届けいたします。改めまして、皆さん、日々の恥は書き捨て、1月後半の番組お立ち寄りいただきましてありがとうございます。このお立ち寄りありがとうございますというのは、覚えている方もいるかな、千葉スタジオのカオリンがいつもご自身の番組、日曜日朝9時からオレンジチャンネルできらめきの一歩というカオリンの番組の中で必ずおっしゃっている、お立ち寄りありがとうございますという言葉が好きで好きで、モノマネしながら聞いてるよっていうような話をですね、カオリンの番組にゲストで出させていただいた、この前の11月の放送かな、でやたらと話をしてたんですよ。そうちょっと話を進めていこう。ですね、アキラと話した前回のラジオを始めの回でもちらっと失恋に交わるまつわる思い出の曲として、私は今井美樹さんの曲が苦手だったことがあるってことをお話ししたんです。それは私が憧れていた先輩が今井美樹が大好きで、それを車の中でいつも聞いていて、素敵だな、かっこいいな今井美樹って思っていたところ、今井美樹によく似た先輩と付き合い出しちゃいまして、その彼が、で私は告白することもなく振られちゃったという話をしたんですけども、今からの失恋話はそれとは違います。もうね、それとは違う大失恋でございます。大失恋でね、なぜそんな話をするかというとですね、2月の後半にね、アキラと一緒に3人で番組出てもらったこともある大学友のゆきちゃんとラジオ収録しようって、1年ぶりになっちゃったね、ごめんねって言って収録しようかっていう風に話をしてるんですね。でそこで私はゆきちゃんに、ゆきちゃんは歴史が大好きなので、 いつも私にそんな面白い話もしてくれるので歴史の話しようよって言っていたんですけども、でもそんなもうなんか私が語るなんてどうのって言っていうふうにこうもじもじしていたんですよね。そしたらアキラも一緒の方が喋りやすいなんていろいろ話をしている中で私思いついちゃったんです。ゆきちゃんになんか喋ってっていうんじゃなくって、今までゆきちゃんには4回出てくれてるんですけども、いずれも大学の友の3人ずつで出てこう私のおしゃべり相手になってくれたり、私が自分のことを喋るんじゃなくって思い出話の中で友達が私の過去のことだったり今を話してくれるっていうスタイルが気に入っていて、友達喋りっていうものを時々するんですが、結構その時にゆきちゃん呼んでるんですよね。なのでそっか、じゃあ私のことなんか喋ろうかっていう時にですね、時は2月バレンタインですよね。でバレンタインなのに失恋の話はどうっていうふうに言ったら、いいねっていうふうに盛り上がりまして、ゆきちゃんと失恋の話をするんです。私ので、しかもですね、私の最終的なその失恋の中でなぜかゆきちゃんが非常に絡んでいるという。でね、私あんまりびっくりして、なんでゆきちゃんそこにいるのみたいな、ちょっとびっくりすることがあって、あんまり覚えてないんですよ、どうしてそうなったのか。なのでそのあたりを解明してもらう番組を1ヶ月後に放送する予定なんですが、その前段として1ヶ月後にゆきちゃんが伏線回収してくれるので、今回はどういう恋で、で結果どういう失恋になったのかっていうのを喋りまくりたいと思います。変でしょキヨちゃん。ごめん、ちょっともう耐えられなくって話しかけちゃった。
楽しみです。
ありがとう。
じっくり聞かせていただきます。
ありがとう。
もう一緒になっちゃうかもしれない。
ありがとうね。もうちょっと耐えられなくなって、私って変だなと思って話しかけちゃいました。愛知スタジオのリーダーキヨちゃん、今日の音響担当してくれています。無理やり引っ張り込んじゃいました。さて、ですね、私の大失恋です。これは、23歳の時、社会人1年目、超遠距離恋愛でした。オーストラリアに住む同い年の日本人の彼と超遠距離恋愛をどれぐらいかな、1年ちょっとは頑張ったのかな、最終的にお別れっていう形になるまで1年半ちょっとぐらいは引っ張れたと思うんですけども、で、その1年半ちょっとの間で会った回数は4回で、よく覚えてるんですよね。日数にすると通算14日の私にとっての大恋愛であり大失恋だったんですね。で、出会いはこれね、本当にもう笑えるんですけども、社員旅行でオーストラリアに行ったんです。で、その時にとあるアクティビティのインストラクターをしていたのが彼でした。なんて呼ぼうかな、T 君にしようかな、 T 君、T 君に出会いました。で、その私のその新卒で入社した会社っていうのは大きな会社で、社員旅行が、6月と10月だったかな、秋に3コースぐらい設定されてるんですね。で、恒例のハワイは必ずあって、で、ハワイも2班ぐらいあるのかな、ちょっと 日にちをずらした6月10月の中でも。そしてもう一つ外国、そしてあとは国内旅行も一つセッティングされていて、そこで好きなところに強制参加ではないんですけども好きなところにエントリーするっていう形なんですね。で、社会人1年目で私は同期も同じフロアにもいたし、各地にも男女同期がいたんですけども、みんなね、やっぱりね、最初はねハワイに行くっていう子たちが多かったんです。で、同じ事業所の中では交代で行くっていう風なんですけども、同期の子たちは同じ事業所内じゃないところにもたくさんいたので、みんなで合わせてハワイの一般に行こうとかっていう感じだったんですけども、ね、私どうしてもオーストラリアに行きたくって、でね、長野県の方の営業所のに着任した同期の男の子もいる そこのね、事業所の所長さんとか先輩と一緒に男女含めて結構何人かでいるっていう風だったので、じゃあ私ごめんオーストラリア行ってくるっていう風に言って、私はオーストラリアに行ったんです。名古屋エリアの同期からは一人で行ったんですね。で向こうでその松本、あ、行っちゃった大丈夫か全然松本の営業所の同期の男の子の先輩の女の子だって、先輩たちが何人かいて、でそのうちの一人の方と同部屋だったんですね。なので結構その人たちと一緒に行動していて、バンジージャンプしたりとかしてたんです。で、あるアクティビティにその人たちもエントリーしてるっていうことなので、じゃあ私もって言って一緒に行ったんですよね。でそこは行っても大丈夫なのかな、どうしようかな、それはゆきちゃんと考えようかな。でそのアクティビティのインストラクターとしていたのがその T 君なんですけども、まず早朝にホテルに大きなバスで迎えに来ます。でその時のバスの引率も彼がしていたんです。なのでインストラクターだって思わなかったんですけども、なんでかっていうとね、筋骨隆々とかもうそういう感じでもなく、なんかね割とねさらっとしたイケメンだったんですよね。で、あ、かっこいい人だなと思いながら、こう引率してくれて、はい、奥から座ってくださいみたいにして、こう早朝ですね、でボワーっとして、はーいなんて言って乗りながら、まあ、みんなでこう一眠りして、で山奥の方まで行くんですよね。で水を使ったアクティビティなんですけども、でその途中で休憩場所がありまして、そこでみんな朝ごはん食べたりコーヒー買ったりとかっていうことをしている時に、私ね当時タバコを吸っていたんです。23歳ね、吸っていたんですね。でコーヒーを片手に外でしか吸えなかったので、外に出て灰皿のあるところで、あーすごい景色だなーとか、もうすぐ夜が明けるのかなって思いながら、こうしらじらとこう夜が明けてる空を見ながら、こう美味しくタバコを吸っていたんです。そうしたらふっと見たら、さっきバスの引率をしていた彼が同じようにタバコを吸ってコーヒーを飲んで景色を見ていて、でバチッと目があって、あ、どうもこんにちはみたいな風になった時にちょこちょこっと話をしたんですね。うん。でそこで同じ年っていうことが分かって、で私は新入社員で4月に仕事が始まって今10月ぐらいで、そうなんですなんて言って、楽しいですか仕事なんて聞かれて、そうですねって、うん、楽しい楽しくないってよりも、とにかく今はこう淡々と仕事してるって感じかなみたいなことをペラペラ喋っていたんですよね。でオーストラリアになんでいるんですかとか、いつからいるんですかとか、そんな話を聞いたりして、で私は名古屋ですけど、あ、東京なんだなんて言ってこう話をしていて、でまたバスに戻って、で山の奥に着きました。でそのアクティビティのね担当ではなかったんですよ、彼は。私たちのチームの別のチベット人の愉快なお兄さんが担当だったんですよね。で盛り上げてくれて、こう川を下るっていうラフティングなんですけども、アクティビティが終わって、でその合間にね、ちょいちょいこうなんて言うんでしょう、船がすれ違う時に彼がね、インストラクターの彼がちょこっとこうなんて言うんでしたっけ、オールっていうのかな、かっこぐようなものでちょこっとこうなんかこうポンと叩いてきたりとかで、おおと思って、T 君と思って、ちょっと何すんのとかって言いながら必死で私はこう漕いだりとかしていて、そんな風にちょっとこうラフなそういったコミュニケーションはあったりとかはしたんですけども、休憩の時にこうみんなに話しかけていて、その時に楽しんでますかとか、すごい楽しいですとか、余裕があったら周りの渓谷だったり自然とかもしっかり目に焼き付けてくださいねみたいな、はーいなんて言って、そんなこう軽い会話をするぐらいだったんですけども、ちょこちょこっとコミュニケーションはあったんですよね。で終わってからね、またそのカフェみたいなところでしっかり軽食も食べさせてもらって、コーヒー飲んで、それから写真を見せてくれて、でその写真の注文っていうのをさせてくれたり、あとはインストラクターさんとしっかりこうコミュニケーションとって、またお会いしましょうねとか、そんな時間もあるっていうプランだったんですけども、それが終わっていよいよ最後のバスに乗るっていう時に、T 君は日本人の カップルと3人ですごく親しそうにこうハグしたりとか、ありがとうねなんていうふうに言っていたので、あ、お友達かなとか、昨日会ったっていう感じじゃないなと思って、お友達かななんて思ったんです。あとはそのカップルの方たちも英語を話していたので、あ、もしかしたら昔ここでこのアクティビティで会って久しぶりに再会とかかななんて思っていて、でその時に私がこうポロッと近くにいたら、あ、一緒に写真撮りませんかっていうふうに言ってくれて、僕の大事な友達に久しぶりに会えたんですなんて言って、4人でよくわかんないんですけどビッとこう写真を撮って、でこれまた送らせてもらいますねみたいな、そんな話をして帰りのバスに乗り込んだんですね。でちょうどいいところだから後半にしよう。はい、すいません、いきなり終わってね、話すって覚悟決めたんだったらつらつら話しなさいって感じなんですが、すいません、恥ずかしい。で帰りのバスに乗ったんです。もうね、ここね、ハイライトなんですけどね、ここが帰りのバスに乗って夕方になっていくっていうような山道や広い道をこう横目に見ながら、みんな寝てたんですけど、なんとなく私起きてたんですよね。景色を見て楽しかったなとか、やっぱりオーストラリアに来てよかったなとか思いながら、こうニコニコ多分座ってたんだと思うんです。で時々その前の方から引率の T 君が、まあ、人を確認しに来るとか、こういろいろとこう縦の動きで行ったり来たりとかしてるのはもともとあったんですけども、私後ろの方に座ってたんですけども、後ろの方まで来るんですよね、つかつかつかつかって。でバシッと目があって、あ、どうもみたいな感じにしてたらですね、つかつかつかってここまで来て、でお疲れ様でしたって、また来てくださいね、よかったらオーストラリアにって言って、なんかね握らされたんですよ、こそっと。握手かなと思って、はぁと思って、こうやっぱりここの暮らしが長いと日本人みたいじゃないんだななんて思いながら、はぁって握手を求められた、握手を入ってしたら、なんかカサって握って、そこにですね、今晩さっきの友達と3人で食事をするんですけども、よかったら一緒にいかがですかって言って、電話番号は書いてあったんです。と思って、あれあれあれあれって誘われちゃったと思って、どうしようと思いながら、そんなんで寝れーせんよね、バスの中でこうランランと、と思いながら。で彼はそこから例えば変な目配せをしてくるとか、また確認に来るとかっていうの一切ないのが憎いでしょ。どうしようどうしようと思いながら、でほどなくしてホテルに着いて、ね、一緒に行った同期の男の子や先輩たちもみんな起きてこう部屋に行くじゃないですか。でそれから当然夕ご飯みんなで食べようっていう風になるじゃない。でどうしようどうしようと思って、でその同部屋のね、そのいつもは一緒のフロアじゃなくって長野の営業所にいる、松本の営業所にいるその先輩にね、ほぼこの旅行で初めて接したのにね、とっても親切にしてくれてた素敵な先輩でね、その先輩に打ち明けたんです。先輩どうしようって T 君に誘われちゃったって言って、なんて言って先輩も言って、嫌じゃないって、ちーちゃんはどう思ったのって言って、うん、素敵だなって思ったしドキドキしてるって、じゃあ行ってきたらって言って、うん、そうだよねって、なんか変なことする人には見えなかったしさって言って、そうだよねって、じゃあみんなにうまく言っといてくださいって言って、私は先輩が行った後でわーっとシャワーに入って、どうしようどうしようどうしようと思いながら行ったんですよね。どうやって行ったのかは、あ、違う、多分電話をして、でお家の電話だったなと思うんだけど、で迎えに来てくれて、歩いて迎えに来てくれたんだったと思います。それで行ったんですよね、お店に。でそのカップルさんたちがいて、で4人でおしゃべりしてご飯食べて飲んで、で そう、まあそういう風に、なんか私が何かでキャードキドキするのわーとかって思って、あのほろ酔いでトイレに行ったんですよね、きっと。そしたら多分ね、追っかけてきたんですよ、キャーそれで、ね、追っかけてきて、急にごめんねって、強引じゃなかったですかみたいな、うーんとか言って、もうその時多分ね、ひしっとこうハグとかしちゃってるんですよね、きっとね。いやー恥ずかしいほいで、その後でまあ、彼の小さなお家に行って、で私は夜中に多分帰ってるんです。うん、でね、なんか、まあ、いっぱい喋って、でイチャイチャしつついっぱい喋って、なんかね、面白かったのは、なんでオーストラリアにいるのかとか、なんでこの仕事をしてるのかとか、これからどうなりたいかみたいな話がやっぱり新鮮で面白くて、で静香はどうなりたいって思ってるのこれからとかって聞かれた時に、私何にも言えなかったんですよね。あんまりそういうことを考えたことがなくって、うん、なので、私全然そういうこと考えたことないやって。でもそれに対して、それがこう悪いとか志が低いとかっていうふうに、がっかりされたわけじゃなくって、すごくこう自然体で、こうなんていうのかな、今目の前にある自分の状況っていうのをありていにこう受け止めて、自然体で生きてる人なんだねみたいなことを言われた時に、東京の人っていうのはなんかこう、こういう面はゆいことというか、なんかこんな風に褒めてくれるのかしらって思うぐらいちょっとびっくりして、とにかく可愛いだのね、好きだのっていうことよりも、そういうふうに褒められたことがすごくこう照れくさくて、でも嬉しくって、よく覚えていて、あ、なんか一生に一度あるかないかっていうドキドキするような、こう心が洗われるような、なんかそんなひとときを過ごさせてもらったなって思って、夜中にホテルのベッドに滑り込んで朝を迎えたっていう、そんな一日だったんですね。いわゆるリゾラバってわかるかな、きっと同年代の方わかるよね。リゾートラバーズっていうのかな、そういう一晩の恋みたいな、そんなものが私は経験できちゃったんだなって、ちょっとホワホワっとした気持ちでカンタス航空に乗って帰ってきたんですけども、実はそこからね、後日談っていうのがあったから、大恋愛になって大失恋にもなったんですけども、その松本の先輩がね、写真が間違えたのが送られてきたっていうふうに連絡をくれたんです、名古屋の私に。どうしようって、でもお金も払ってるし、それはちゃんと行った方がいいもんねっていう話で、どうしようって時に、よし私連絡しますっていうふうに言ったんです、その事務所に。でそうしたら、間違えたのは彼じゃないにしても、彼と電話で喋れるというふうに思って、私電話しますって言って電話をしたんです。で彼に電話に出てもらって、で事情を話して、結論としてはそこでちゃんと写真の手配とかっていうのは分かりましたって、責任持って交換してますっていうことを、手配しますっていうことを言ってくれたんですけども、そのね、電話をして代わってもらった時に第一声で何て言ったと思いますか。東京の人ってキザなのか外国人風味なのかびっくりしたんですけども、舞い上がっちゃいました。電話に立った時に、もしもし静香って、いつ帰ってくるのこっちって言ったんですよなんだそれと思いながら、え、あ、うみたいな、うんうんっていう、まあ、それでまあ要件伝えて、でそこから私たちはこうお手紙のやり取りっていうことと、ごくごくたまにする国際電話でこう付き合っていくというか、恋愛が始まったんですね。はい、あ、24分か、もうちょっと喋れるな。はあ、何の話しとるんやねんって感じだねで、そうですね、お手紙いっぱいもらいました。でいっぱい出しました。で国際電話がかけられる公衆電話っていうのが、当時はグレーの公衆電話っていうのがあったんですよね。でそこで10円いっぱい両替して山ほど持って、そこでかけたこともあったし、割と近くにあったんですよね、その国際電話がかけられるグレーの公衆電話が。あ、なんか
ほろっときそう、あ頑張ったなと思った。
うん、
そうで、なんでかっていうとお家の電話でかけちゃうととんでもない金額になっちゃうんですよね結局。国際電話をかけて、それでも10日に1遍ぐらいとかでもやっぱり月間で6万ぐらい国際電話の料金がかかっちゃったりとかしてたので、なので何回かに1遍はその10円玉をじゃらじゃら両替したのを持って行って、公衆電話でかけて、あのもう時間強制終了みたいな、そういうのも作りながら、とにかくお手紙のやり取りして、でも1週間かかるから、うん、待ち遠しかったけどよく書いてくれました。でそのお手紙が来るたびに、あの今度一緒に喋る大学友のゆきちゃんじゃなくって、もう1年前になっちゃうかな、1年昨年はちょっとゲストにお呼びすることができなかったのですが、私の新卒 OL 同期の長いお友達ゆみちゃんとあゆと同じフロアだったんですけども、ゆみちゃんとあゆに T 君からお手紙が来るたびに、うわー来たーって言って、なんかあの一緒に読んでキャーキャーして一緒に泣いたりとか、キャーキャーキャーみたいなことをして、ゆみちゃんとあゆはずっとその過程を見守ってくれてたなっていうことも、あの今思い出したらちょっとほろっときました。すごくゆみちゃんとあゆとキャーキャーすることで私は寂しさを埋めてくれもらってたなって思うと、ね、恋の話をしながらまたお友達についてもいろんな気持ちが浮かんできますね。で、10月ぐらいに会って、私はその年のっていうか数ヶ月後の年末年始のお休みを使って、よしまた会いに行こうっていうふうに決めたんですよね、二人で。で、そのために、車をレンタルしてくれて、あとはホテルも予約をしてくれて、楽しみに待っててくれました。で、彼は、インストラクターの先輩と、その彼女と3人でルームシェアをして暮らしていたんですよね。で、その、私がそこに遊びに行くっていうことも私自身は楽しみにしていたんですけども、電話をするとその向こう側で、あ、しーちゃんなんて言ってこう、お二人が声かけてくれたりとかもしてたので、でも、そういうふうに車も借りて、で、ホテルも取ってくれてっていうのを聞いて、で、ほら、日本みたいにね、稼ぎがいいわけじゃないことも聞いてはいたので、うん、物価も違いますし、あ、そんなふうにしてくれてるんだって楽しみにしていたのに、私行けなかったんです。なぜかというと盲腸になったんです、その日に信じられないでしょ、ね、盲腸になって納会が終わってですね、でその足でスーツケースはもう持ってきてたので行く予定にしてたのに、でゆみちゃんとあゆに今からだねなんて言って言われてたのに、地下鉄の中でどんどん具合が悪くなってきて、お腹が痛いし熱も出るし、とりあえず家に帰って、そして救急に行ったら急性の盲腸だったんですねそれで行けなくって、まあ、リベンジして2月に行ったんですけども、その時にはもうそのホテルの予約とかではなく、車はそのまま中古のものをそのまま彼が乗ることになったのであったんですけども、ホテルに泊まるとかではなくって、彼のお家に宿泊をしました。どれぐらいだったかな、3泊4日ぐらいで行ったんだったかな、もうちょっとだったかな。でそのうち何日かは先輩カップルが気を利かして、違うところに先輩たちがお泊まりに行ってくれたりとかして、2人で過ごしたり、そんな恋愛でした。ちょっと失恋までたどり着かなかったのですが、この番組今回の放送をこれから終えていきます。ありがとうございました。30分取り留めのない話に付き合っていただきまして、この後は神奈川スタジオの上松ひろえちゃんの番組を引き続きお楽しみください。それではまた来週。